お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編11編2節から7節、12編1節から8節、13編1節から6節と14編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編11編の学びをしていますが、2節。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。アブシャロムに従っている者たちは、チャンスがあればダビデを殺したいと思っていました。しかしダビデは自分の3人の隊長たちに特別な指示を与えました。私の子、アブシャロムを覚えて、彼を傷つけてはならない。私は彼が安全でいることを望んでいる。しかし、ダビデの隊長の一人であるヨアブは、チャンスを捉えたとき、若者に投げ槍を突き通し、彼を殺しました。息子の死は、ダビデの心を痛めました。彼は一生そのことから回復することはなかったと思います。アブシャロムが征服しようとしたとき、ダビデはエルサレムから逃げ、法と秩序は消え去りました。そこにはもはや、生ける誠の神様に対する礼拝はありませんでした。3節。よりどころが壊されたら正しいものに何ができようか。今日神様の御言葉の権威が至るところで攻撃を受けています。私たちは時代とともに新しい道徳というようなものを作り出して神様に背いています。4節。主はその聖座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。今日神様が私たちをテストしておられるのです。私たちが頼ることのできる唯一の場所は主です。私たちの足元から拠り所が取り去られるとき、正しい者たちが捕まるところは神様だけなのです。アブラハムはその場所に到達しました。聖書がアブラハムは神様を信じというとき、それはアブラハムが神様の周りに腕を回してしっかり捕まったという意味です。5節。主は正しい者と悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。神様は誰がご自分のものであるかをご存知で、自分の子供たちを調べられます。神様は私を調べ、今あなたを調べておられるかもしれません。そのことは神様が私たちを憎んでおられるという意味ではありません。神様は私たちのために、そしてご自分のご栄光のために私たちを調べておられるのです。その御心は暴虐を好む者を憎むとありますが、もしあなたが神様はただベタベタする甘いだけのお方だと思っておられるなら、この詩編と他のいくつかの詩編も読み直してください。 神様はご自分の悪にしがみついている悪者を確かに憎まれます。神様が悪魔を愛しておられるとは思いません。神様は悪魔を憎み、また神様に立ち返ろうという意図を全く持っていない者たちをも憎まれると思います。率直に言って私は、今日よく耳にするところの、神様は罪人を愛されるが、罪を憎まれるというような表現が好きではありません。神様は実に、ご自分の一人子をあなたのために死なせるほどにあなたを愛されました。でももしあなたが自分の罪に固執し、その罪を犯し続けるのなら、あなたは神様の敵です。そして神様はあなたの敵なのです。神様はあなたを救いたいと願っておられ、もしあなたが神様に立ち返り、自分の咎を捨てるのなら、神様はあなたを救ってくださいます。それまでは、神様はベタベタする、干渉的なお方では決してないのですと、マギー博士は述べています。詩編十一編の六節。主は悪者の上に網を張る。火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。私たちの時代に、トガの杯はいっぱいになってきています。そして神様はその杯がいっぱいになるのに任せておられます。それを妨げるようなことは何もしておられません。悪者は繁栄しています。神様は正しい者たちの上にと同じように、不正な者の上にも雨を降らせておられます。今は彼らの時代なのです。七節。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。主は正義を愛されます。私たちの拠り所が取り去られる困難な時、私たちはこの地上から天を見上げるべきです。すぐな者は主の御顔を仰ぎ見るのです。さて、十二編の学びに入りますが、この詩編は最終的に成就するイスラエルの敬虔な残りの者たちと敬虔な異邦人たちとの上にやってくる観難時代を予言的に指し示しています。始まりの節に、この時代の廃墟のことが説明されています。ご覧のように、教会の中でと同じように、イスラエルにも廃墟が起こります。詩編十二編の一節。主よ、お救いください。聖徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。今日私たちはエリアのように私だけが残っています。今日神様のために立っているのは私一人ですと嘆く時があるかもしれません。実際には神様は敬虔な者たちを用意していてくださいますが、至るところに不敬虔を見るとき、このようなことが起こる可能性があります。二節。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。現在クリスチャンはこのような世の中にあって真理を語る必要があります。三節から四節。主がへつらいの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。詩編記者はこの詩編で傲慢な者たちの後を追いかけます。彼らは、我々は自分たちの好きなように語ると言います。 私たちはこのようなプライドによって示された廃墟を教会の中で見ています。ユダはやがて来る廃墟のことを予告しました。ユダ16節にはこのように書かれています。彼らはブツブツ言う者、不平を鳴らす者で、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるのです。言い換えれば、これら廃墟の中にいる者たちは、嘘つきの一団ということです。さて、神様の民である人々を見ます。詩編十二編に戻りますが、十二編の五節。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。主は、私は敵の攻撃を受けるその人を安全なところに置こう。私は彼を岩の裂け目に隠そうと言われます。6節。主の御言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7回も試されて純化された銀。さて、悪者は誇りへつらいます。彼らの言うことを信じることはできません。でも主の御言葉は純粋です。そのことは私たちがもっと神様の御言葉を学ぶのに時間をかける必要がある理由の一つです。神様の御言葉は神様が私たちを置こうとしておられる砦なのです。七節から八節。あなたが、主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも、彼らを保たれます。人の子の間で、卑しいことがあがめられているときには、悪者が至るところで横行します。私たちはこのような時代に生きていますが、このことは大患難時代のときに、特に真実なのです。預言者イザヤの言葉に耳を傾けてみたいと思います。イザヤ書66章の5節。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のためにあなた方を押しのけるあなた方の同胞は言った。主に栄光を表せよ。そうすればあなた方の楽しみを見てやろう。しかし彼らは恥を見る。これは私たちに与えられているエルサレムの宮での礼拝の終わりの時代の素晴らしいありさまです。主イエスはご自分の時代に敵がご自分を逮捕しにやってきたときに次のように言われました。ルカ22章の53節。今はあなた方の時です。暗闇の力です。私たちは敵が優勢である時を通ります。でもそのことが彼らの心と人生の中で意義のある目的を達するのでない限り、神様はご自分の者たちに何かが起こるようにはされないのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編十三編の学びに入りますが、これはむしろ詩編の中の悲しい部分です。すでに述べたように、詩編九編から十五編は、これから来ようとしている困難の時、大患難時代と、その時に現れる人々のことを取り扱っているのです。反キリストと神様に真実を尽くすユダヤ人の残りの者たちです。それは大きな試練の時になるのです。ダビデはこの詩編を自分の試練の経験から書きましたが、この詩編には 現代の私たちにも適用できる霊的な原則があります。また同時に、この詩篇には予言的な解釈、あるいは教会が地上から取り去られた後の終わりの時代に至るところの年代順の解釈もあります。ダビデはこの詩篇を書いているときに敵に追われていました。おそらくその時はサウル王によって追われていたのだと思います。ペリシテ人たちがチームを組んで彼を探し出そうとしていた間、ダビデはアドラムの洞穴に隠れていたかもしれません。来る日も来る日もダビデは自分が絶望的な苦境に立たされていることに気づきます。体の疲れと知性と心の痛みの中で彼は神様に叫びます。詩篇十三篇の本文に入りますが、一節。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？ダビデは神様が自分を見捨てられ、自分が一人になってしまったように感じています。二節。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。この時にはダビデはもう随分疲れています。そして彼は祈りのうちに神様に頼ります。祈りのうちに神様に頼ることはダビデのやり方であり手段であったのです。三節。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。ダビデはこれを書いたとき、死の危険にさらされていました。彼は敵が自分を殺すのではないかと恐れて、眠りにつくのを怖がっていました。でも彼には休息がひどく必要だったのです。そこで彼は主に自分を守り眠らせてくださるようにと願います。四節。また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って、私の敵が喜ばないように。もしダビデに近づくことができたら、敵は喜んだことでしょう。敵が喜ぶことは、ダビデに対抗することであるばかりでなく、神様に対抗することでもありました。そこで彼は敵が優勢にならないようにと祈ります。このような悲しみの、そして恐ろしいため息を漏らした後、ダビデは祈りを続け、最終的に素晴らしい信仰と神様への信頼の中に戻って落ち着きを取り戻します。五節。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。ダビデは自分の苦境から自分だけの力で出てこられるのに十分なほど自分が利口だとは思いませんでした。もちろん彼は用心はしていましたが、神様だけが自分を解放できると知っていました。神様だけが彼の救いだったのです。六節。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。あなたがどこにいようと、誰であろうと、どのような状況であろうと、あなたは神様に賛美を歌うことができます。この詩篇では、私たちは大患難時代の中にいる神様の民の苦境を反映するダビデの絶望的な苦境を見てきました。さて、詩篇十四篇の学びに入りますが、この詩篇は他の詩篇と特に詩篇十二篇とつながっています。思い出されると思いますが、その詩篇の中で私たちは終わりの日の堕落を見ました。正しい人たちはいなくなってしまったように見えました。そして悪者が支配しています。堕落と悪と不法がはびこっていました。しかし信者の集まりの中に入っている人々は大患難時代を通ることはありません。 主はすでに黙示録の3章の10節で、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと言われているからです。本当の信者たちはその時の前に地上を去るのです。この詩編は私たちの目の前に最後の日々、つまり終わりの時代の堕落と悪を確かに見せてくれます。イギリスの保恩司教はこの詩編を三つの部分に分けました。一つはこの世の堕落、二つ目は神様の民に対する憎悪、そして三つ目は救いへの絶望と祈りです。これが詩編十四編の姿です。詩編十四編の本文に入りますが、一節、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。愚か者という言葉は、ヘブル語でナバルという言葉で、第二サムエル記25章に登場する愚かな行動をしたナバルと同じ言葉です。そしてこの言葉は、単純、滑稽、馬鹿、愚か者、または狂人と訳すことができます。今日私たちは宇宙についてどうしたらよいかを知っているのに、神様がいないとあえて言うのは狂人だけです。人間は自分が作ったどんな腕時計よりも、宇宙はもっと正確に動いているということを発見しました。そして偶然にできた腕時計など決して存在しないのです。腕時計よりも正確な時を刻む宇宙があるということは、そこに宇宙を作った誰かがいることを私たちに教えています。愚か者は心の中で神はいないと言っており、今愚か者が舞台に現れます。私たちはすでに詩編十編の四節で彼を垣間見ました。そこにはこう書いてありました。その思いは神はいないの一言に尽きる。彼は人間の堕落の奥深さを示しています。今日大学で教えている多くの人たちが哲学博士号を持っています。彼らのうちの多くは無神論者です。人間が人類の堕落の中で落ちることのできる一番低いところに落ちるのが無神論者になることです。神様の御言葉はそのように言っています。もし神様がいると信じていないのなら、その人は狂人であり、頭がおかしいのです。本当の分別はありません。高い IQ を持っていることだけで十分なのではありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主は正義を愛される、ダビデの苦境というテーマで、詩編11編2節から7節、12編1節から8節、13編1節から6節と14編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。